杉本和彦議員、伊藤未来。議員質問、要旨。市議会議員選挙の効力未確定の状況について、経緯と事態収束への考えを伺う。議員質問、本文。令和7年10月19日執行の市議会議員選挙に対して、選挙無効の訴えがされ、今もなお選挙の効力が確定されていない状況であるが、その経緯を伺うとともに、この事態の収束に向けた考えを伺う。市長答弁、要旨。県選挙管理委員会の判断に従い、適切に対応する。市長答弁、本文。令和7年11月4日に、本市選挙管理委員会に対し、選挙の効力に関する異議の申し出があり、同年12月1日に同委員会により、異議の申し出に対する棄却の決定がされた。その後、県選挙管理委員会に対し、審査の申し立てがあり、同委員会において審理がされているため、その判断に従い適切に対応する。議員質問、要旨。渚公園の名称を改称する、または副題を加える提案をしたが、その後の方針及び考え方について伺う。議員質問、本文。令和8年3月定例会において、本市を拠点に活躍された世界的な彫刻家、重岡健治氏の功績を称え、同氏の作品が多数設置されている渚公園の名称を、重岡健治彫刻記念公園、仮称等に改称または副題を加える提案をしたが、その後の方針及び考えについて伺う。市長答弁、要旨。アンケート結果を踏まえ、前向きに取り組みを進める。市長答弁、本文。渚公園は市民の皆様に親しみを持っていただいているため、名称の改称ではなく、副題を付与する方向で検討を進める。重岡氏の親族のご承諾をいただいた上で、広報伊藤等を通じてアンケートを実施しているため、その結果を踏まえた上で、早期に方向性を定め、前向きに取り組みを進める。その他の質問、4項目。犬飼小則議員、清和会。議員質問、要旨。閉校や休園中の小学校、幼稚園の維持管理費と、今後の維持管理費の見込みを伺う。議員質問、本文。現在、閉校や休園となっている小学校及び幼稚園の光熱水費等の維持管理費を伺うとともに、今後の維持管理費の見込みを伺う。教育庁答弁、要旨。施設維持のため、光熱水費を支出しているが、引き続き同様の経費が必要と見込む。教育庁答弁、本文。旧西小学校と旧川名小学校は、両施設ともガス代以外の電気・水道代を支出しているが、旧川名小学校は今後利活用業者との契約締結により事業者負担に切り替わる。旧西小学校は校舎の利活用方針が定まっておらず、施設を維持するため、引き続き 同様の経費が必要となると見込む。また、廃園及び休園中の幼稚園についても、利活用の方針が決定するまでの間、施設を維持するための経費が必要となると見込んでいる。議員質問、要旨。犬猫の迷子情報に関する情報伝達の対応可否を伺う。議員質問、本文。犬猫の迷子情報を流してほしいという市民の要望を聞くことから、市公式 LINE 等で対応可否を伺うとともに、このような市民ニーズをどのように把握し、対応に結びつけるか伺う。市長答弁、要旨。情報提供の方法を検討する。市長答弁、本文。犬猫の迷子情報対応について、市公式 LINE 等での周知が有効であると認識するが、適切な利用範囲の設定などのルール作りが必要と考える。引き続き、関係機関と連携し、迷子情報を共有するとともに、市公式 LINE 等の活用についても、実施に向けた具体的な方法を検討する。なお、多様な市民ニーズについては、各担当課窓口での相談や意見箱等、さまざまな機会を通じて伺い、内容を踏まえた上で適宜対応しており、今後も市民ニーズを的確に把握し、適切な対応に結びつけていく。その他の質問、3項目。大川克弘議員、伊藤未来。議員質問、要旨。周辺市町村や民間企業と連携して実施する Wi-Fi の整備について伺う。議員質問、本文。令和6年9月定例会において質問した本市と周辺市町村、民間企業とが連携して実施する Wi-Fi の整備について改めて進捗を伺う。市長答弁、要旨。来訪者の視点に立った整備について検討していく。市長答弁、本文。整備については、先進事例の調査などを継続的に行っている。また、インバウンドの増加などにより、Wi-Fi の需要が高まっていくことが予想されるため、観光庁のジャパンフリー Wi-Fi への登録支援なども含め、来訪者の視点に立った整備について、研究していく。議員質問、要旨。小中学校の体育館及び市民体育センターへのエアコンの設備について伺う。議員質問、本文。小中学校の体育館及び市民体育センターへのエアコンの設備について整備に対する考えや方針を伺う。教育庁答弁、要旨。可能な限り早期に整備を進めていく方針である。教育庁答弁、本文。小中学校の体育館については、施設規模、築年数にも差異があるため、避難所の開設率が高い体育館を中心に、地域性や学校、社会体育での利用状況、さらには学校再編を考慮した上で、実施可能な場所から逐次エアコンの導入を進め、早いところでは令和9年度中の完成を目指していく。 財源については、国の交付金の活用を念頭に、最も早く実現し、市民の財政負担を減らせる方策を検討する。また、市民体育センターへのエアコンの設置については、近年の気温上昇等を踏まえ、暑さ対策は必要であると認識している。令和6年度以降、業務用扇風機、スポットクーラー各8台を導入し、夏季の熱中症対策を段階的に強化してきたが、令和8年度はロビーへ空調を設置し、さらに利用環境の改善を進める。その他の質問、9項目。井戸清議員、自由民主、伊藤。議員質問、要旨。新たな防災気象情報の運用開始による災害時の対応を伺う。議員質問、本文。新たな防災気象情報の運用が開始され、5段階の警戒レベルに対応した情報に変更となったことにより、災害時の対応はどのように変わったのか伺う。市長答弁、要旨。初動体制が遅れないよう、レベル2、土砂災害注意報、発表段階で、初動配備体制を敷くこととした。市長答弁、本文。新たな防災気象情報の運用開始に伴い、警報などの名称にレベルを表示して発表することにより、自治体が発令する避難情報と結びつきやすくなり、わかりやすくなったと認識する。本市では、これまで警戒レベル3相当の警報の発表をもって、初動配置体制を敷いていたが、防災気象情報の変更に伴い、段階を経ずにレベルが上がる可能性があることから、初動体制への遅れが生じないよう、レベル2、土砂災害注意報が発表された段階で、初動配備体制を敷くこととした。議員質問、要旨。競輪場再整備の改修工事と開催スケジュールについて伺う。議員質問、本文。競輪場再整備について、具体的な改修工事と開催スケジュールを伺う。市長答弁、要旨。新スタンド等の改修工事に伴い、本場開催休止を予定するが、来年度は他場をお借りし開催する。市長答弁、本文。競輪場再整備の改修工事は、10月からメインスタンドの解体工事をはじめ、新スタンド建設工事、競争路の改修工事など、本格的な再整備に伴い、今年度の本場開催全日程を9月25日で終了し、令和10年9月末まで休止する。来年度の本場開催は、県内の競輪場をお借りし、年間全日程を開催予定であり、引き続き車券売上及び収益の向上を図る。その他の質問、5項目。篠原美音子議員、公明党。議員質問、要旨。スクールロイヤーや学校問題解決支援コーディネーターの設置について伺う。議員質問、本文。保護者対応に関して、支援体制の構築を推進 充実させるため、スクールロイヤーや学校保護者間等の問題解決支援体制として、学校問題解決支援コーディネーターの設置について伺う。教育庁答弁、要旨。子どもを中心に置き、学校及び保護者が最善の納得感のある問題解決が図られる仕組みづくりを検討する。教育庁答弁、本文。多様な背景や価値観を持つ保護者からの要望や、特別な支援が必要な児童・生徒への合理的配慮に対し、可能な限り対応するよう努めているものの、教員だけで判断・解決することが困難な事例も発生している。法律の専門家であるスクールロイヤーからアドバイスをいただくことで、問題の未然防止や早期解決も期待でき、またそれぞれの立場で適切な支援を受けられるよう環境を整える役割として、学校問題解決支援コーディネーターの配置を検討する。議員質問、要旨。オンライン英会話のモデル校を設置し、実証的に実施する考えはないか伺う。議員質問、本文。ギガスクール用タブレット端末を活用したオンライン英会話の取り組みが、全国で広がりつつあるが、モデル校を設置し、実証的に実施する考えはないか伺う。教育庁答弁、要旨。本市に適した取り組みを検討する。教育庁答弁、本文。ALT 派遣事業者の中に、付帯サービスとして、海外の学校とのオンライン交流や、オンライン英会話等を提供する取り組みを行っていることは承知している。授業内容や進度の状況により、全国の学校において実施希望時期が集中する可能性があるなどの課題もあることから、メリット、デメリットを含め、どのような取り組みが本市に適しているか検討する。その他の質問、6項目。長沢雅史議員、公明党。議員質問、要旨。認知症高齢者個人賠償責任保険の導入について考えを伺う。議員質問、本文。認知症の方が日常生活の中で偶発的に他人へ損害を与えた場合、その家族が大きな不安を抱えることがある。万が一の事故に備えることで、本人や家族が安心して社会参加を続けられる環境づくりにもつながると考え、認知症・高齢者個人賠償責任保険の導入について考えを伺う。市長答弁、要旨。必要性や有効性について積極的に研究する。市長答弁、本文。対象者の把握方法や加入要件、公費負担のあり方、事業費などについて十分な検討が必要であると考えている。県内自治体の導入事例を調査し、本市の認知症施策全体の中で必要性や有効性について積極的に研究する。議員質問、要旨。 救急医療情報キット導入を検討する考えはあるか伺う。議員質問本文。一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の方の救急搬送が必要となった際、本人が意識を失っていたり、家族と連絡が取れず、持病や服薬状況などの情報を把握できないことが懸念される。救急医療情報キットは、これらの情報を専用容器に入れて冷蔵庫に保管し、救急隊員が速やかに確認できる仕組みであり、高齢者が安心して暮らし続けるための有効な取り組みと考えることから、本キット導入を検討する考えはあるか。市長答弁、要旨。関係機関とも連携して、前向きに検討を進める。市長答弁、本文。記載する情報を常に最新に保つための周知や支援、救急現場にて円滑に活用されるための関係機関との連携体制を整える等、課題がある。すでに導入済みの自治体を調査し、地域包括支援センターなどとも連携して、高齢者やその家族のニーズの把握、実施方法について前向きに検討を進める。その他の質問、8項目。重岡秀子議員、会派に所属していない。議員質問、要旨。市長選挙の開票事務をどのように改善したか伺う。議員質問、本文。令和7年10月19日の市議会議員選挙の開票時に、ライブ放映された壇上の候補者別票数と開票結果に乖離があるとの疑義が出され、その後の市長選挙の開票事務では改善したと聞いたが、どのような点をどのように改善したか伺う。市長答弁、要旨。収録発表係の発表と集積台の票速の一致を再確認した。市長答弁、本文。市議会議員選挙では、各候補者の最終得票数に間違いはないものの、異議申し出がなされた経緯を踏まえ、同様の疑義が生じないよう、市長選挙では、開票時の収録発表係の発表と、集積台の票速との一致を再確認し、より的確かつ誤解を生じさせない事務執行に努めたと聞いている。引き続き開票立ち会い人制度の運用や参観人の立ち入りを行うとともに、報道機関の生中継等を認めるなど、開票作業の公正性及び透明性の確保に努めているものと認識する。議員質問、要旨。補聴器購入助成制度の実施に向けた取り組み及び早期実施に向けた考えを伺う。議員質問、本文。補聴器購入助成制度の創設により、高齢者の関心を高め、同時に学習や啓発を行うことが難聴問題解決には効果的と考えるため、実施に向けた取り組み及び早期実施に向けた考えを伺う。市長答弁、要旨。知識の普及や先進国の実施状況を踏まえ、制度導入の可否について検討を進める。市長答弁、 本文、補聴器購入助成制度の検討にあたり、補聴器相談会のチラシ配布や関係団体への情報提供を行ったほか、先進市の取り組み状況について調査を実施した。制度の早期実施については、今後も周知啓発を行い、適切な知識や受診機会を得られるよう支援をし、合わせて先進市の事業効果等も踏まえ、制度導入の可否について検討する。その他の質問、3項目。片桐元幸議員、会派に所属していない。議員質問、要旨。仮称、伊豆高原メガソーラーパーク発電所建設事業について、現況及び今後の見通しを伺う。議員質問、本文。仮称、伊豆高原メガソーラーパーク発電所建設事業の現況については、工事は進んでいないが、事業そのものが完全に終結しておらず、裁判も継続している。市民の皆様からも不安の声が届いていることから、本事業の現況及び今後の見通しを伺う。市長答弁、要旨。係争中のため、今後も裁判の動向を注視する。市長答弁、本文。現在、事業者による新たな動きや工事の進捗は確認されていないが、現況の変化があった場合には、市ホームページを通じて情報提供する。本事業に関する訴訟については、現在も係争中のため、今後も裁判の動向を注視する。議員質問、要旨。第4次伊東市健康保養地づくり事業計画が策定されて以降、新たな計画が策定されていないが、今後の方向性について伺う。議員質問、本文。第4次伊東市健康保養地づくり事業計画が策定されて以降、新たな計画が策定されていないが、本事業は今後も継続すべき良い事業と考える。本市にある資源を生かすとともに、市民の皆様に健康で長生きをしていただきたいという強い思いがあることから、今後の方向性について伺う。市長答弁、要旨。本市における健康保養地づくり事業のあり方を検討していく必要がある。市長答弁、本文。健康保養地づくり事業は、事業開始から25年が経過し、総合計画の町の将来像からも、健康保養都市という言葉がなくなるなど、本市における健康保養地づくり事業のあり方を検討していく必要がある。その中で、本市の歴史を生かした新たな計画の必要性についても検討する。その他の質問、6項目。以上、伊東市議会、令和8年6月定例会で行われた一般質問の内容をお届けしました。また、皆さんからのご意見やご感想をもとに、良いものを作成していきたいと思っておりますので、ご感想をぜひお寄せください。次号の伊東市議会だより、 12月号では9月定例会の概要をお届けする予定です。